いにしえに習うい
にしえに遊ぶ
表サウンドコピー塾
in神楽坂。川島先生よろしくお願いします。
はい、表参道コピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
先生、神楽坂ってすごくいい響きですね。
そうですね、たくさんの坂があって、うん、それぞれ文化というものが根付いておりますね。今回は11月5日に屋来能楽堂で開催されたろうそくの葵の上を能楽を共に学ぶ皆さんと鑑賞してまいりました。古式葵の上、道江さんいかがでしたか？
とても風情のある能楽堂で近いですよね、舞台まで。葵の上って人気の曲って言われてるだけあって、初めて見る方とか、私もまだ見て4曲目ぐらいなんですけれども、物語も起伏があって楽しめるし、お時間も割と短めなんですね。
で、今回は鑑賞の後に近くのイタリアンレストランで懇親会を開いたんですが、そこに当日舞台上小鼓方として鼓を奏でられた森沢裕二さんにも一緒に参加していただきました。
はい、ではその時の様子を今から皆さんに聞いていただきたいと思います。このまま聞いてください。よろしくお願いします。能楽鑑賞講座で皆さんと一緒に学び、神楽坂の屋来能楽堂で能を鑑賞しました。もう事前学習でね、皆さんどんな気づきがあったか、どんな印象があったかをお一人ずつ聞いていきたいと思いますので、美佐子さん、事前学習で気になったこととかあったら教えてください。
はい、霊力を持つ照人由美子を招き占う。あずさの弓を鳴らすと弓の音に惹かれ、六条の御足の所の生き霊が現れ、恨みを語り始める。そのうちに感情が高ぶって葵の上に打ちかかるというところで、弓の音は御足の所にはどんな風に聞こえたのかなとか、あと自分が聞いたらどんな風に感じるのかなというのがすごく気になりました。
いいですね、生き霊目線の読み解き。孤独や悲しみ、絶望感を癒してくれる音かも。美佐子さんはそんな時どんな音楽や音色を聞くと落ち着きますか？見やすんところも多分同じではないかと。
ありがとうございます。では次、伊関あゆみさんは今日初めて斧をご覧になったと思うんです。感想何かありました？よろしくお願いします。
はい、私は初めてだったんですけれども、とても敷居が高かったんですが、実際拝見して物語のなんか臨場感とか、それから楽器の響きがすごくよくって、また見に行きたいなって思いました。
ありがとうございます。めぐみさんは前回ですね、能楽師小鼓方の森沢さんをゲストにお迎えした時のラジオをしっかり聞いていただいたので、めぐみさんはラジオを聞いて何か印象に残ったこととかございましたか？
はい、先日の川島先生と道江先生、能楽師の森沢裕二さんとのお話、大変面白かったです。ドラマなどでよくあるスピンオフ作品のように、主人公を六条御足どころから与川の小聖に視点を変えてみると、人間の成長の話になっていたり、六条御足どころと与川の小聖との相性がいいから悪を懲らしめて終わりではなくて、六条御足どころが心安らかになるように生き霊を成仏させたなど、その見方になるほどと思わず言ってしまいました。
ありがとうございます。
森沢さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。いや、皆さんすごい初めてと思えない能の見方で、すごく感性豊かな方ばかりで、さすが川島さんと道江さんのお友達だなと、ご指導の賜物というんでしょうか、素晴らしいと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
私は今日お着物を着るときに、せっかくだから面をつけて、それに合わせた帯だとか半襟にしようと思いました。で、私は白般若を着物で表したいなと思いましたので、帯は白般若の髪の毛がまっすぐじゃないんですよね。ちょっとこう怒りがあるので爆発しているので、チリチリとなってるんですね。で、それを帯の柄で合わせて、目は金泥と言って、金色のね、金泥が多くなったらだんだん人間からは離れていってる状態なんですかね。金泥を少し入れて、よくあの小聖の数珠を帯締めのところに入れて、半襟は鱗文様にしたんですね。で、鱗文様は森沢さんのお話を聞くまでは魚とか蛇の鱗なんですけれども、単なる眉毛って思っておりましたら、先日森沢さんに、おのおの葵の上の六条御足どころが鱗の衣を着ていて、これはなんと裸、白地に金とか銀の鱗は裸を表しているということですか？
まあ、その白いのにすり履くっていうのを、まあ、そういう金箔が貼ってあるの。
ああ。
羽衣なんかも。
そうですよね。でそれを知った時に、これはすごく高貴な女性ですよね。その方が裸になってまでこう胸を隠すシーンもありましたよね。でその状態でありながら、もう怒りをもう自分を抑えきれずに手で打つっていうところがですね、ものすごく今までの能の見方とは違って胸を揺さぶられるものがあったので、着物の半襟も鱗文様をつけてこようと思って、昨日の夜はちょっと夜鍋をして生地を切ってチクチクとやってきました。あ、川島先生、よく着物にね、綿をつけるって言いますよね、うんうん、私は白羽なんですが、はい、うんうん、綿をつけたらその上等なものになるっていうことですか。
ただの着物に命を吹き込むっていうことですよね。
命を吹き込む、うんうん、
自分の着物を合わせただけの着物から合わせ重ねた上で何かがこう息づいてくる、いぶいてくるものを見つけていく、そのいぶいてくるものを見た時にパッと出てきた名前が銘。
あ、うん、なんか私は自分の方から、六条の御息所をお迎えしたいなって、少しでもその気持ちを表したいなと思って、うん、まあ、着物にこう取り入れてきたので、うん、大阪から新幹線乗ってきましたので、うん、柳井能楽堂に着く時はなんか少しこう気分がまた違ってくるんですよね、うんうん、で今日初めて能をご覧になった美佐子さんも、うん、あの場所に入った時から、うん、自分は今どこにいるのみたいな不思議な感覚になったっておっしゃってて、
森沢さんたち舞台の上から我々を見るのとは全く方向が違うじゃないですか。やらい能楽堂はそこまででもなかったんですけど、僕ある能楽堂に行くと自分は海の中にいるんじゃないかって気分になるのね。陸を見て松の木って立ってんじゃない、舞を舞っている方がいて、そういうものをまれびととしてやってきた私が、時々やってくる人まれびとって言うんですけど、見ている、だからお迎えされてる舞なのかなみたいな感じもたまにするんですね。海の上かもしれないっていう、ってことは日本人のルーツ、海を渡って日本にやってきたみたいなところまで遡ることができるのかなっていう気がしております。
能楽はですね、まあ、曲によってはですね、天井っていうか、まあ客席ですね、そこの方をいつの間にかエキストラにしてる場合は結構あるんですよね。今回の葵の上も実はその宮中にいる人役、黙って見ている、というのはいつの間にか実は自分たちも舞台の構成員だったっていうですね、例えばこれが船弁慶とかだったら、平家の一門と言われている人が海の中に漂っている、亡霊が客席に全員いるとかですね
怖い、
いつの間にかこうエキストラになって、であとお寺とかでお母さんと出会うときは周りにいる参拝している人たち、じっと見ているようでいて観客参加型の舞台が意外に多い、はい、まあ、そういう楽しみ方もあるかなと思いました。
皆さん、どうもありがとうございました。
主客一体なんですよ、
はい、ありがとうございました。じゃあまた皆さん一緒に行きましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。一番嬉しかったのは3人の方々からすぐにメッセージが来て、本当に事前学習しておいてよかったっていうことと、さらにまたお能を見ていきたいっていうこと、でその時にお話に出たこと、奈良に一緒に行きませんかみたいなお話ありましたよね。ぜひ参加しますっていうね、お返事いただいてたのがすごい嬉しいんですけど、ちょっと読んでみますね。メッセージいただきました。伊関あゆみさんからは、事前に学ぶことで本番が何倍も楽しくなりますとおっしゃっていただきました。美佐子さんは林方の森沢さんとご一緒できるサプライズもあり、本当に素敵な時間を過ごせました。日本の芸能文化の奥深さ、これからも学びを楽しみ続けますっていうふうなね、メッセージを早速いただいております。めぐみさんは再び能楽鑑賞や3月の奈良の散策、ぜひぜひご一緒したいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますとおっしゃっていただけました。先生、この3月の奈良、どんな風に、これも目利きとしての講座になりますか。
目利きの目神話編になるかな。奈良といっても奈良市内からね、移動した山の辺の道を歩いた先にある大神神社、三輪そうめんは知ってますよね。
はい、
あの三輪そうめんのふるさと大神神社を、日本で一番古い神様と言われている神社ですね。 そのあたりを中心につい先日まで東京にもやってきてた11年観音像だとか古墳だとか時間の許す限り周辺を巡りたいと思っておりますし、その後懇親会奈良市内まで戻ったら奈良町で日本酒いただけたらいいなと。
私もね、奈良町のね商店街の中のお餅ぺったんぺったんやってはるね、ね、中谷堂さんとかあの辺りのところもちょっと皆さんにねご紹介したいお店があるので一緒に行けたらいいなと思っております。ぜひそこもね事前学習を一緒にしてあの地で楽しんでみたいと思います。ジャカ名募集ですね、3月と思っておいたらいいですね。あと目利きの目の絵画編もね開催できたらなと思っているので、だから東京の方々はそちらの方で川島先生と一緒に日程決めて美術館に行っていただけたらねないかなと思っておりますよ。
ご興味ある方はぜひ。
では今日もありがとうございました。
ありがとうございました。